お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
前回からコーヒーの豆の話をしていただきまして、前回はですね、大きく分けて3つの品種があるというのが分かりました。はい、ロブスタ、リベリカ、アラビカですね。
はい。
前回の続きはアラビカが本当に入り口にしか入ってませんので、
そうですね。
その後お願いします。
はい。今日はですね、アラビカのことをもう少し細かく話していこうかなと思ってます。それと同時にですね、MCM で使っている国、コーヒー豆の産地ですね、の話と、生成方法の話をちょっとしていこうかなと思ってます。
はい、お願いします。
はい。まずはですね、一番、MCM で買い付けの多い、量的に多いのはブラジルですね。ブラジルの豆が一番、多いですね。はい。コンテナも10コンテナって言いますと、ちょっと、あまり見当がつかないと思うんですけど、一つのコンテナに300袋、60キロの袋がですね、300袋入ってるっていうふうな考えで、うん、はい、してもらえれば。
うん。
って言っても、まあ、ちょっと量多くてあれなんですけど。
大変な量ですね。
はい。一番、そうですね、多いんですけど、ブラジルのコーヒーの特徴はですね、まあ、国では一概には言えないんですけど、結構、一般的にコーヒー飲まれてる方のイメージではですね、チョコレートとかナッツとかの味がするっていう感じで、で、結構ブレンドとかにもよく使われてりしてるんですけど、品種はですね、もうこれちょっと様々ですね、MCM で扱っている、まあ、品種はですね、カツライ、イカツ、あとトパジオって品種とかですね、コーヒーのチェリーもですね、赤かったり黄色かったりするものが多いですね。
うん、
あとは、ブルボンっていう品種ですね。これよく日本で聞くことがあると思うんですけど、ブルボン種のものもありますね。
うん、
よくあります。今年はブルボン種は、ブラジルのものは入ってないんですけど、以前はよく扱ってましたね。で、あとはですね、結構、僕が農園に行くところはですね、バイア州のピアタっていうところなんですけど、ブラジルの中でも標高は結構高い方ですね。そういっても、1200、1300ぐらいですね。ブラジルでは高いんですけど、他の国と比べたら、そこまで高くないじゃんっていう人もいると思うんですけど、ブラジルではだいぶ標高高い方ですね。
うん、
そのため、やっぱり結構、味もですね、複雑味もあったり、クリーンな味わいがありますね。
うん、
生成方法はですね、パルプナチュラルっていうのは多いですね。チェリーを収穫して、機械にかけてコーヒーの、チェリー、周りの部分だけ取って種、要はコーヒーの豆ですね、そこだけを、残して、その周りにあるぬめりも残した状態でですね、干して、乾燥させてですね、で、それで生成するっていう方法なんですけど、それと、あとは、ナチュラルのものもありますし、あとはウォッシュも最近は多くなってきましたね。
うん、
なので、生成によっても味も違いますし、品種でも違ってきますので、いろんな、味わいがあると思います。
うん、
はい。
品種によってその生成方法が違うということはないんですか？
そうですね。僕のいつも付き合いのあるファビアーナの農園はですね、品種はトパジオというのと、カチュアイっていう2種類だけですね。それで、うん、パルプルナチュラル、ウォッシュトとナチュラルすべてやってます。
ああ、なるほど。
はい。やっぱり、あとは農園によってやり方が違ったりしますかね。はい。
その3つのやり方にやってるっていうのは何か理由があるんですかね？はい、
ですね。ナチュラルとパルプルナチュラルはやっぱ主流なんで、そちらをメインでやってたんですけど、フルウォッシュと、完全推薦式のものはですね、ブラジルはやっぱり、農園がすごく多いんで、すべてが推薦式になってしまうと、水不足になってしまうんで、国が。うん、それは控えてたんですけど、ちょっと特殊な方法の推薦式を実験的に行ってますね。
うん、
はい、で、それがですね、結構、面白かったり、特徴があったりしたんで、使うようになりましたね。
うん、
はい。あとよく使っているところがですね、エコアグリコーラっていうところにも、ミナスっていう地域にあるんですけど、そちらの豆は、もう完全のフルウォッシュトで、使ってます。
ね、うん、 素人目で考えると、そのファビアノさんとかもそうですけども、一つの方法で生成方法を統一した方が効率がいいんじゃないかっていう気がするんですけど、そうでもないですかね。
そうですね。場所の問題もあったりして、やっぱ収穫時期っていうのはですね、ある期間に固まってしまうんで、そうしますと、例えば、パルボルナチュラルの機械がですね、追いつかなかったりですとか、あとナチュラルですと、干す場所がなくなってしまったり、ナチュラルの場合ですと、干す時間もちょっと長いですし、パルボルナチュラルの方ですと、機械を通して干せばちょっと短く済むんで、干す場所を確保できるとか、そういった問題もあって、ローテーションでうまくやっていますね。
ああ、なるほど、そういうことなんですね。はい、
で、ナチュラルが合う地域、エリアのものは、彼もそれはナチュラルとして取っておいていますし、パルボルナチュラルが向いているところは、パルボルナチュラル用で取っておいている地域もあったりします。地域って、そうですね、その、栽培されているエリアによって、土とかですね、標高も多少変わったり、あと日が当たる時間、日照時間が変わってきたりするんで、それでも、やっぱり変わってくるんで、それもいろいろ分析して、分けてますね。
なるほど。はい。一つでは片付かないわけですね。
そうですね。はい。はい。多分ワインもそうだと思うんですけど、その知識がすごいなと思いますね、やっぱり。
はい。
で、次がですね、コロンビアですね。
はい。
コロンビア、今、ちょうど、新しいものが入ってくる感じでですね、楽しみにしてるんですけど、コロンビアはちょっと変わってまして、年に2回の収穫があるんで、コーヒーというのは一般的に1年に1回の収穫なんですけど、コロンビアはですね、2回って言います。1.5 回ってもいいんですけど、メインクロップの時期と、ミティカクロップって言うんですけど、サブ収穫時期って言いますか、ちょっとちっちゃな収穫が、そのいつもの間にあるんですけど、ちょうど、そうですね、半年ごとにあるんですけど、そういった特徴があります。
はい、
で、コロンビアはですね、今、うちで使ってるのはですね、結構突然変異種、変わったものもあったりして、それがですね、もともとブルボンのものであったり、ティピカのものであったりとかして、面白いですね。その、発見した人がですね、まあそのコロンビアその農園でですね、そのコーヒーのチェリーを発見した時に、ちょっと変わってるなっていう風な感じでですね、見た目がもうそもそも違ってたみたいで、で、それだけを収穫して、まあ、分けといて、で、カッピングしてみたらクオリティが高かったっていうので、今、増やってるんですけど、はい、うん。そういったものはですね、やっぱり、面白いですね。味も結構特徴があったりして、今もだいぶその品種のものを扱うことが多くなってきてますね。はい、
そういうコーヒーっていうのは、突然変異っていうのがしょっちゅうはあるんですか？突然変異種ができるっていう
か。そうですね。いくつかは聞いたことあります。はい、しょっちゅうしょっちゅうは起きているわけではないと思うんですけど、はい。あとはですね、交配ですね。例えば、この地域でこの病気、もしくは、虫の害に悩んでる時とかですね、それの体制のものを作ろうとして、品種改良でできてきたものもあったりしますね。
そうですね。
そういったものも結構あって、品種も増えてきてますね。はい。コロンビアはですね、結構標高が高くて、で、生成方法もですね、少し水洗式がほとんどなんですけど、水につける時間が長めなんで、すごくフルーティーでクリーンな仕上がりが多いですね。はい。その、発酵させる工程が長いとですね、中にはですね、すごく完熟したフルーツとかですね、ワインのようなとか、トロピカルフルーツのような味わいのものもあったりしますね。パッションフルーツとか。はい。結構明るい感じで、今結構人気がありますね。
はい。
はい。
じゃあちょっと石橋さん、また例によって時間の関係でですね、この続きは次回お願いします。
はい、わかりました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。